シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き、元町映画館林支配人とお電話をつないでいます。林支配人、
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なんだか元町映画館も閉まっていますし、
はい、
ラジオの出演も電話ということなので、ちょっと遠距離恋愛のような気持ちでね、楽しんでみようかなと思っていますけど、だんだん年を重ねるとね、あんまり会わない方がね、長く続いたりするかななんて思いつつ映画館はでもいつでも会いに行きたい場所、訪ねたい場所なんですけれどね、ちょっと今は我慢の時期ということになっています。
はい、
先週はですね、まあ、新型インフルエンザの影響でですね、時間短縮して頑張ってきましたが、今は元町映画館も閉めていますというお話と、そんな状況の中で見えてきた思いなどについてもね、いろいろ伺ってきました。そして、はい、元町映画館が復活した暁にはまたあの不思議なラインナップが見れるんですかということも確認することができて、私は非常に嬉しい気持ちになっているんですけれども、とはいえですね、やはり林さんとしては、まあ、はい、生活の基盤である、また社員の皆さんを守っていかなければいけない大きな柱の部分の映画館を閉めてしまい、まあ、今の時期だけですけどもね、収入がない、 SNS で動いてるよということは発信していくとしても、不安な日々が続きますよね。
そうですね、まあ、本当にいつ収束するんだろうっていうのが全くわからないので、もうそればかりは不安しかないですね。
そうですよね、夏休みだったらいついつ始業式で学校が始まるよとか、はい、この期間だけっていうものが決まっているものであると、指折り数えて、まあ、準備をすることもできると思うんですけど、うんうん、今回に関してはそういうことも非常に難しい状況ですよね。
そうですね、でまたこれゴールデンウィークが、
うん、
私たち普段ゴールデンウィークは、ね、みんな出ずっぱりですけど、はい、ゴールデンウィークもこうまるっと休館なので休みになってしまった。で、私たち休むとすると、やっぱりこう、あ、じゃああの映画見に行こうっていう予定をね、立てたくなっちゃうので、
なるほど、
でこれ休みってどうしたらいいのみたいな、
うんうんうん、
映画館空いてないし何したらいいかなみたいな、そんな感じになっています。
確かに、そして誰かと会うとかお出かけをするということも、今はなるべく人と会わないということにもなっているので、
はい、
林さん、私もなんですゴールデンウィークはいつもマイクを持って喋っていたので何をしたらいいのか、何の日なのかいまいちよくわからないのが、今後向かってくると思うとですね、ちょっと、はい、よくわからないふわふわとした感じにもなっているんですけれどもね。でも、はい、予定はつかないとはいえですね、いついつまでという日にちは区切れないとはいえ、また新たにこうオープンするということや、それから今後この困難を乗り越えた後、ミニシアターをどのようにしていきたいのか、地域の中でとか、そんな思いは新たに芽生えたりしていますか？
いや、今回、ま、関西の劇場と連携して、うん、行った T シャツのプロジェクトなんかでも、
はい、
やっぱ本当にいろんな、激励のお言葉をいただいて、それを受けて本当に今までよりももっともっといい劇場にしなければっていう気持ちになったんですね、
うん、
で、まあ、うちが、得意としている、まあ、イベントをよくやってるんですけれども、はい、まあ、そういったイベントの充実、あと、インディーズ映画も、日本のインディーズ映画もたくさん上映していて、その監督たちは自費でも地方の劇場に行ってお客さんに会いたいって言って来てくださるので、
はい、
そういった舞台挨拶だけじゃなく、もうちょっとお客様と監督とつなげるような企画とか、
うん、
なんかいろいろもっと今までやってきたことを発展させていきたいとも思っていますし、
はい、
で今回この、まあ、都市部の映画館がどこも休館しているということで、いろいろオンラインで有料で映画を見れるようにっていう企画がどんどん生まれてきているんですね。
はい、
でこれは一つ面白いとも私思っていて、
面白い、
うん、家から出れない映画ファンに映画を届けるという形で、まあ、配信とこう、ね、映画館とっていうのは敵対するべきなのか共同するべきなのかみたいな話は、ね、ずっとあるんですけど
うん、うん、
でも今回映画館に来てくださいと言えないの、言えないので、
はい、
そうやってオンラインという形でお客様に映画を届けてもらえることは本当にありがたくて、
うん、
でこの仕組みがなんかコロナが収束した後にも生かしていける形がこの間に作られるんじゃないかなっていう期待がちょっとあります。
なるほど。緊急対応で行っていることがその良さや発展、進展する可能性がすごく高いということですよね。
そんな気がしてます。
あ、でも確かにオンラインとかいろいろな形で映画という作品を見ることができるんですよね。
はい、
で見ているんですけど、たくさん見ていて映画館に行った時に、映画って映画館で見るために作られているんだって実感しますよね。
そうですね、本当に監督たちは映画館のスクリーンで見ることを想定して絵を作ってますから、
はい、
やっぱりそれは、まあ、映画館も、ね、映画を見せるためだけに作った施設なので、
うんうん、
まあ、スクリーンであるとか音響であるとか、そういったところでやっぱり家で見ることとの違いっていうのも感じていただけると思いますし、
はい、
まあ、わざわざこう、ね、自分の日常のこう生活範囲から出て映画を見に行くっていうのも一つの体験としてやっぱ強いと思うので、
うん、
今はお家で映画を見ていただいて、その後なんか映画館に行く楽しさっていうのも改めて感じてもらえるんじゃないかなと思ってます。
絶対そうだと思います。
嬉しい。
私昔からバロンという嘘つき男爵の映画が大好きだったんですけど、学生時代に京都の南会館でレイトショーでバロンをやるっていうのを知って、はい、初めてレイトショーに行ったのが南会館だったんですよ。
そうなんですね。
その時に、あ、私が今まで見てたバロンは3分の1だったんだという思いが、大好きだったんだけども家でビデオでしか見たことがなかったので、
うん、
映画館の音で映画館のスクリーンで見た時にもう号泣でしたね。
それは嬉しいですね。やっぱり違う体験だというふうに感じてもらえるのがね、うん、一番嬉しいです。
なので今ね、自宅でいろいろな新しいその最新の技術でいろいろな楽しみを作っていらっしゃると思うんですけど、リスナーの皆さんは、
はい、
その中でお家で映画を楽しむ時間って多分いつもより随分時間が増えていると思うんです。
うんうん、
そのあ、やっぱり映画っていいなって思いをどんどん育てていただいて、この騒動が収束した時にぜひ映画館に足を運んでいただいたら、映画は映画館で見るんだというのがねもう本当に体感できると思います。
はい、
これはぜひ力強く皆さんに、なので今ちょっと映画愛を育てる時間としてね、お家で
いいですね、その育てる時間っていうの
を、うん、お家でたくさんの映画を見て、それこそあの元町映画館のようなラインナップでジャンルを絞らずに様々な映画を、はい、自分が元町映画館みたいな気分でね、いろんなジャンルを見ていただいて、
そうですね、
いいかもしれないですね。そしてですね、またあの元気いっぱいにスタジオにも遊びに来ていただくことを楽しみにしていますし、
ぜひ
元町映画館に足を運ぶことも楽しみにしていますので、この困難をぜひ頑張って乗り越えてください。
はい、必ず再会して皆さんとまたお会いしたいと思ってます。
はい、2週にわたって素敵なお話をどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
マイシネマヒストリー、今夜は元町映画館の林支配人にお話をお伺いしました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストラジオ、
マイシネマヒストリー2、マイシネマヒストリー、今夜は2本立てでお届けします。お二人目の登場も先週に引き続きこの方です。噛んじゃうので肩書きは置いといて、素敵な映画をいつも届けてくださいます菅野さんにお電話がつながってます。菅野さん、
はい、こんばんは。こんばんは、よろしく
お願いします。先週はですね、お家でシネマということで、うん、2009年のフィッシュストーリーお話お伺いして、すごい楽しかったです、
ね、あれは本当にいい映画だからね、今の時代にぴったりだと思うんで、
本当ですね、伊坂幸太郎さんの作品っていうことも納得したんですけど、たくさんのその中のメッセージをこう菅野さんから聞いていると、一つの作品を紹介していただいたのに、メッセージとしては4つも5つも届けてくれたような贅沢な、はい、気持ちになりました映画を見るのもいいんですけどね、私この映画を愛している方が愛している映画の話をするっていう映画の楽しみ方すごく好きなんです、
いいね、はい、
ということで、今夜のお家でシネマ、一体どんな作品を紹介していただけますか。
はい、今日は2008年のアメリカ映画になります、
はい、
僕らの未来へ逆回転という作品です。
これね、私、まだ見てないんですけど、絶対見たいと思ってる作品なんです。
絶対ケイちゃん好きと思うよこれ。
菅野さんに紹介してもらおう。どんな作品でしょうか
はい、こちら英語のタイトルが Be Kind Rewind って言いまして、うん、であのなんどういう意味かって言ったら、あの巻き戻して返却してねっていう、 Be Kind Rewind だから巻き戻して返却するようにということで、うん、あの VHS ビデオでレンタルをしていた時代に、
はい、
あの必ず巻き戻して返却してくださいっていう、なんかなんか交通標語みたいな、もう決まり言葉があるんですね、
はい、
うん、でそこから分かるように、あのレンタルビデオ店のが舞台になったお話になっているんです、
はい、
である下町に店を構えている、いまだに VHS のレンタルビデオしか置いていない小さなお店、
うん、
で近所の人々を常連にして細々と営業しているんですが、
はい、
ある時ちょっとした事故でその店内のビデオが全部消えてしまうっていうことが起こってしまったんです。
え、レンタルビデオ屋さんなのに、
うん、そう、レンタルビデオなのに、ビデオだからこそなんですけど全部消えてしまうんですね、中身が。
え、借りて家でビデオデッキに入れて見ようと思ったら、うん、
ちょっと見れないんだけど
って、お客さんがね、退去して
押し寄せてくるんですよ。
おー、大変。
そうで、間が悪いことにオーナーがちょうど旅行でね、しばらく留守にするからって言って、アルバイトの子に、うん、じゃあちょっと店任せるタイミングだったで、
いいね、
そこにオーナーの知り合いの女性が、
うん、
ちょっと今からビデオ借りに行くからってゴーストバスターズ用意しといてみたいな言われたので、ちょっと焦って しまってやばいビデオがないっていうんで、
はい、
2人で一から撮ることにしたっていう。
ちょっと待ってちょっと待ってゴーストバスターズ用意しといてねとオーナーの知り合いが言いました、
うんうん、
やばい、
やばい、
2人で撮ることにした。何撮るんですか？
ゴーストバスターズを自分たちでね撮ることにしたんです。
え、ゴーストバスターズを、あの名作を、
う
ん、
そうそう、ホームビデオあるじゃないですか、
はいはい、
これ作品自体は2008年なんで、
うん、
まだそんな昔の話ではないんですけど、
うん、
まだね VHS でしか見れてないみたいな、あの DVD とかもあるけれども VHS のお店の話、うん、で VHS だからそのままホームビデオで撮れてしまうんですよ。
なるほど。
で自分たちでもうこうなったら作るしかないって言って自分たちでゴーストバスターズを作り始めるんです。でそれがものすごいチャチい作りなんですよ、
うん、そりゃそうですよ、バイトの2人だもん。
そう、ゴーストバスターズのゴーストをね、
うん、
こう何て言うの、釣り糸で本をぶら下げてゆらゆらさせてるだけでポルターガイストやー言ったりでビニール袋をかぶって懐中電灯をこう持ってでヒューって現れるだけでお化けだーって言って襲いかかったりとか、
うん、楽しそうだけど。で
それをゴーストバスターズたし、攻撃するときにビームみたいなのがビュー出ていくシーンとかあるんですけど、はいはいはい、あれもなんかクリスマスのヒラヒラのモールとかを糸で釣り上げてビューンって出てるみたいな手作り感満載で、
うん、ちょっと見たいかも
作るんですよ、
うん、
でこれがゴーストバスターズです、もうおばちゃんやから分かれへん分かれへん言って
なバカな
そうそうそう、借りて行かせたんですね、
うん、
ほんならそこのおばちゃん家にこう息子が来て、息子が友達連れてきてたんでみんなで見ようぜみたいになったんですけど、結構黒人のいかついお兄ちゃんたちが見たら逆に面白いやんけって言って、
ほう、
そうお店にこうガーンって殴り込みみたいな感じで来て、わーごめんなさいって言ったら、
うんうんうん、
めっちゃ面白かったけど他にないのって
思わず展開
そうで、そこから人気を博していって、
うん、
いろんな作品をリメイクっていう名のホームビデオで全部作っていくんです。
で
それがゴーストバスターズだけじゃなくて、うん、ロボコップだったりライオンキングだったり、メインブラックだったり、
全部無理じゃと思う。
ロボコップ作るんですよ、なんかね銀色の洗面器を頭にかぶってねでなんか自動車の廃品部品みたいなのを体にごちゃごちゃつけてロボコップ言うだけなんですよ、うん、
見たい、もうなんだろう、そっちを見たくなってきた。
そう、そういうのをどんどん作っていったらこう人気になっていくんですけど、
うん、
やっぱりアメリカなんで著作権侵害だっていうのが通報されたらしくって、
なるほど、
そうで裁判所から、来ちゃうんです、ダメだよ、
うん、
だからね、賠償金がなんて31億ドルの賠償金と懲役6万3000年になるけどみたいな言われてしまって、
そんな
で、そうビデオを全部破棄しなきゃいけなくなってで、
うん、
もう破棄させられてしまうんですけど、もう街の人たちはもう映画を愛することになってしまったので、
はい、
もう自分たちで最後に一本映画を作ろうってなる、
街のみんなで、
うん、
うん、
すごくいい作品になるんですよ、そのラストが。
へ
え。でこれ監督がフランスのミシェル・ゴンドリーっていう、恋愛ゼミのすすめとかエターナルサンシャインとか結構恋愛系を撮っている監督なんですが、
うん、
こういったなんかコメディ作るの結構珍しくって、
はい、
で主演してるのがジャック・ブラックっていうあのコメディ俳優さ
ん
なんですね、
うん、
でもうそのジャック・ブラック小太りで面白い動きをするおじさんなのでもう彼らが動くだけで面白いっていう、
うんうんうんうん、
これね今ツイッターとかのスマホとかで簡単にこう映像って撮れるじゃないですか、
はい、
ショートムービーみたいな。
そうですよね、みんな、うんうん、
そう、なんかそういったなんだろう、原点を思い出させてくれる映画。
あ、
で今こうお家でこう何にもできずに家にいるだけなんですけど、
はい、
なんかこう家にあるありきたりのもので面白い、いや作れとは言ってないですよ、面白いことできるんじゃないですかっていう
でもね、うん、あの銀色の洗面器かぶってロボコップって言ったじゃないですか、
うんうん、
私小学校の時に ゴーストバスターズが流行って、
うんうんうん、
掃除機を背負って
そうそうそう、ホース使ってね、
ホースを持って、
わかる、
でこたつの周りをクラスメートの男の子4人、うん、あ、私合わせて4人で、
うんうん、
ゴーストバスターズって言いながらただただぐるぐる歩くっていう遊びを、
やった、あの音楽口ずさみながらね、
約1時間ぐらいやったんじゃないかな。
やってた、やってた、
爆笑しながら、
そうそうそうそう、
退治もしてないのよ、ゴーストバスターズって言いながら歩いてるだけなの。
あれですよ、あれ原点がそれだから。
確かに、でなんかそのいいなって思ったものは真似するのね、赤いなんか風呂敷肩につけてスーパーマンって言ってみたりね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
そっか、なんか何もないところから楽しみを生み出す技がたくさんありそうなのと、この僕らの未来や逆回転っていう、まあ、巻き戻して返却してくださいっていう、うん、意味のこの映画プラスそのたくさんのパロディというかリメイク作品、
うん、
めちゃくちゃ見たいですね。
めっちゃ面白いんですよこれ本当に。
うーん、
でね、この映画で言っているのがその映画を見る楽しみではなくて、
はい、
やっぱりこの作る楽しみっていうのと、
うん、
手作りした映画をみんなで同じ空間で共有して見る、で自分たちも最後にね、その町のみんなで映画を作るんですけど、
うん、
子供たちも出てるから、もう俺が出た、これ俺のシーンだってこう騒ぎながら見る、その時の子供たちのねキラキラした食い入るようなこの瞳とかね、
うん、
すごく映画、今映画僕たち植えてるんですけど、
はい、
映画館で見れなくって、
うん、
そういった初心を思い出させてくれる、
うんうん、
そんな作品なのかなと思ってこの映画チョイスしたんです。
素晴らしい。じゃあ映画館に植えているこの時期だからこそ、
うん、
この僕らの未来や逆回転を楽しく見て、
うん、
映画愛を育んで、
うん、
この騒動が明けた暁にはみんなで映画館に集って、
そう、
楽しい気持ちを共有しながらね、大きなスクリーンで映画を、
うん、映画館で見ようよっていう ね今は見れないけど、うん、
楽しみにしたいですよ
ね。
じゃあちょっとお家で過ごしているという方はですね、菅野さんのお家でシネマを参考に映画愛をね、今日はあの前半のマイシネマヒストリーでも映画愛を育てる時期としてという話になったんですけれども、うん、ぜひね育てていただいて、この騒動が落ち着きましたら映画は映画館で存分に楽しんでいただきたいと思います。そして菅野さんもまたぜひスタジオに遊びに来てくださいね、
はい、ぜひお願いします。
お待ちしています、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイシネマヒストリー、お二人目は菅野さんに今週も素敵な作品を紹介いただきました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。